日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川京子編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の今川京子です。よろしくお願いします。
さあ、先週は日中首脳会談や APEC、 それから消費税の再増税に端を発した衆議院の解散論議など、政治も経済も動きがとっても激しかったですよね。
そうなんですよね、
はい、
もうここ 2,3 週ですね、まあ、数週前からあらかじめ用意して温めておいたような、
はい、
ものをですね、まあ、急遽変えて機動的に紙面を作るということが続いてまして、
はい、
まあ、とても大変なんですけども、まあ、やりがいがあるような状況になっています。
ですね、大変だったと思いますが、もう本当読み応え十分でですね、あの今後の見通しが難しい時こそこの日経ベリタスって本当に読みたいものですよね。
まあ、グローバルなマーケットについては海外の、ね、記者からの原稿ですとか、はい、そういったものも含めてですね、相当あの機動的に作っているんですね、ぜひあの読みいただきたいと思います。
そうですね、たっぷり分析されています。その一端を後ほど今川編集長に詳しくお話ししていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週は衆院解散、市場も走るという見出しです。さあ、急に解散風が吹き始めまして、市場の動きも大きくなっていますね。
はい、そうなんですよね。この収録はあの週末なんですけれども、この時点では12月半ばの衆院投開票というスケジュールがあの想定されているんですよね、
はい。まあ、12月といえば師走ですよね。
そうですね、早いですよね、1年経つのってね。師走、まあ、師走の師はあのお坊さんで、檀家周りで走り回るという意味もあれば、まあ、単なる当て字だという説もあるようなんですけども、まさしく季節は政治家先生が奔走していくと、はい、でマーケットの関係者もそうですよね、市場が走り出していますから、
はい、
まあ、そんな季節に突入していく感じがあると思います。
そうですね、市場関係者は選挙をどう見ているんでしょうか。
はい、証券会社の一部はもう早くも総選挙についての展望をまとめているんですね。はい、まあ、ちょっと感覚的でざっくりした展望ではあるんですけども、はい、一つ紹介しますと、衆院の方は想定数は480から475になるので、3分の2ラインは317、はい、過半ラインは238となるんですけれども、連立与党が3分の2を確保して、大勝利する可能性が 50% というふうに見ているようなんですね。で、一方で自民が過半を取れずに敗北する可能性は 10% と極めて低く見ているということのようなんです。
与党の優勢は揺るがないという見方なんですね。
まあ、その見方が現時点では市場の体制になっているようなんですね。
はい、さあ、そして足元市場は大きく動きました。
はい、日経平均は14日まで1週間で610円上昇して、第一次安倍政権での高値18,261円というところを伺う動きになってもおかしくないんじゃないかというような見方も出てきています。
はい、勢いがあります。で、市場の動きを左右するのは10月の最終週から買い始めた海外投資家だと思いますけれども、 海外投資家は解散や消費増税の先送り機運についてはどんなふうに見ているんですか？
はい、消費増税の先送りについては景気の動きに沿って空気が大きく変わってきたと思うんですね。
はい、
まあ、少し前までは財政の健全化を計画通りに進めないでずるずると、まあ、人気取りも含めてですね、増税を先送りするんであれば国債への信任が揺らいじゃうよっていうような懸念を示す見方っていうのがかなりあったと思うんですけども、どっかの時点からかむしろ足元の景気を優先して増税を見送るという柔軟な政策、そういった舵取りの方が株高につながるんだと、そしてその方が長期金利もさほど影響を受けないで進むんだという見方が多くなっているように思います。
はい、
選挙についてはですけれども、一時的に政局が見えにくくなったとしても長期的には政治リスクの低下につながるという声が出ています。
はい、
これからという時にわざわざ増税をしてですね、経済成長の芽を摘む必要はないというスタンスを示す人もいるようなんですよ。
はい、株は先ほど伺いましたように高値を一旦は伺うのではということなんですが、日銀の追加緩和で国債買い入れが進むことを考えますと長期金利の動向も気になりますね。
はい、それはもう常に気をつけなければならないことだと思うんですね。
はい、
海外の格付け機関が、まあ、例えば日本国債の格付けを変更するというようなね、きっかけが万が一にもあった時は、まあ、そういった時は日本への売り仕掛けという動きにつながらないとも限りませんからね。
そうですね、株高が期待されるということだけでなく波乱につながりかねない金利の動向も要ウォッチということですね。
そうですね。
ところで急なこの解散風、予想されていたものだったんでしょうか？
そうですね、まあ、ここに来るまでにですね、こういう展開を予想する論調というのはあまり聞いたことがなかったんですけれども、
はい、
こうなってみますと、意外にあちこちから私はこう予想してたとかね、そういう発言もにわかになんか見るようになったような気がしますね。
はい、
まあ、面白いところだと思うんですけども、はい、まあ、考えてみるとこのタイミングしかなかったのではないかというような発言が出てくるのもおかしくないというかね、そういうふうに思えるところもあるような気もします。
はい、
まあ、この辺ね、あの紙面では、政治一筋の編集員の方がコンパクトにまとめてくれているところなんですけども、まあ、そこにその私なり の見方を加えて、
はい、
ちょっとご説明したいと思うんですけれども、
はい、
まあ、最近その早いうち解散という言葉もね出てきているようなんですけども、今回のその解散のことを言っているんですけども、
はい、
なぜ早いうちなのかというと、まあ、そこはその安倍政権の人気が凋落しないうちにという要素があるように思います。まあ、というのも、
はい、
10月には目玉だった女性閣僚がダブル辞任しましたし、政治資金問題も相次ぐというようなネガティブな動きがありましたよね。
ありましたね。
まあ、他の新聞なんですけど、うまい表現だなと思ったので言っちゃいますと、アベノミクスでなくてアベノクスミだというんですね人気がくすんできてるということですよね。
なるほど
このままくすんで人気が沈む一方でいるよりは、まあ、選挙でネガティブなこともリセットしちゃえばいいという考えが出てきてもおかしくはないかもしれないわけですよね。
なるほど、だから早めが得策と考えたのではということですね。
はい、まあ、日程的にも意表をついて今というのは政治の発想ではあるのかもしれません。
はい、
はい、意表をつくっていうのは、まあ、効果を大きくすることですよね。黒田さんのサプライズなんかもありましたけどもね。
はい、
まあ、意外に選挙をできるタイミングっていうのは感激をつく感じなのかなという部分もあります。
はい、
というのも衆院はですね16年末までの任期なんで、それまでのどこかでということになるんですけども、目先15年の春は統一地方選がありますし、ちょっと先ですけども16年の夏には参議院選がありますね。その前後っていうのは除外されるっていうふうに考えられるんですね。というのは連立を組む公明党はその組織力を生かすためにはですね、日程がですね、あの間が1ヶ月とか2ヶ月とか、まあ、3ヶ月くらいあるとどうか分かりませんけども、くっつきすぎてるととにかく動きにくいというのはよく言われることなんですよね。
はい、
で自民党の地方議員が疲弊している地方選前後っていうのもやはり避けた方が、過去の経験から言っても 応援がねなかなかできませんから、無難なんじゃないかというようなことも言われているんですよね。猿と手その間である時期、例えば15年の秋、9月にはあの安倍さん自身も関係ある自民党総裁選がありますし、地方選が終わって少し落ち着く頃っていうのは安全保障法の整備に取り組みたいだろうということはよく言われています。まあ、これはの選挙的にはあんまり人気を得にくいことですから、まあ、そのあたりというのはなかなかねやりにくいっていうのはありますよね。あとは、まあ、ここに来てその再増税の延期と言われてますから、もはやもう関係ないのかもしれませんけれども、これまでの予定だと消費再増税っていうのは15年10月でしたから、まあ、このタイミングで解散をするとですね、なんか駆け込み解散とか言われたりする可能性もありますよね。それから追い込まれ解散みたいなね、言われ方をするようなタイミングも出てくるということになるので、まあ、避けたい期間というのが結構意外にあるということなんですよね。
なるほど、だから今ということになったということになるんですね。
かもしれませんよね。で、まあ、あの経済状況的に考えてみても、なかなかタイミングを見つけるのは難しいだろうということが言えるんですね。アベノミクスのいいとこが引き出されてくる、つまりあの賃金の上昇が物価の上昇に追いつくなどの効果が目に見えてくるのは、ちょっと時間がかかるわけですよね。でその成果を引き下げて選挙を戦うには、まあ、不確定要素が多いし軌道多いし、あの正確にタイミングを測るのが難しいというところがあると思うんです。まあ、そういったことでちょっとその選挙の関係のことを少し長く喋りすぎてしまったかもしれないんですけども、紙面ではこうしたその政治の動きと景気の動き、直近の局面で買われた株の銘柄、為替、金利動向についてあの全部まとめていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、衆院解散、市場も走るについて今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて今川編集長、今回はイスラム金融って何というのがテーマですね。このイスラム金融、言葉としては知っているんですが。
そうですね、では曽根さん、まず最近のイスラム金融関連のニュースを振り返ってみましょうか。
はい、わかりました。10月29日水曜日付の日本経済新聞朝刊のこの記事をご紹介します。イスラム金融債国際化、南アフリカ、香港でも発行、中東マネーに的。イスラム金融の仕組みを用いた債券の発行が非イスラム圏の国にも広がってきました。今年の世界のイスラム金融債の発行額は過去2番目に達する見通しで、9月には香港や南アフリカなどが初めて国債による資金調達でイスラム債を発行しました。各国は中東の投資マネーを引き寄せようと金融ハブの地位を競っており、イスラム金融の国際化が一段と進む見通しです。ということで、イスラム金融、いつもとは違う経路のお話になりそうですね。
はい、イスラム金融、これまであの番組でやったことないかもしれませんね。
そうですね、ないですね。まあ、私たちの普段の生活では馴染みが薄いですしね。
はい、ただまあこれをね、あの聞き終わったら自分にもひょっとしたら関係あるかもっていうふうに思う人が結構いるかもしれません。全く関係がなかったとしても、非常にあのスクークの世界は面白いのでご紹介しますね。
編集長、今スクークとおっしゃいましたか。
はあ、しっかりあのスルーしてみようかと思ったんですけど、曽根さんちゃんと聞き逃しませんでしたね。スクーク、
はい、はい、聞き逃しません。スクーク、なんか美味しそうな言葉ですね。
いえ、食べられないです。
そうなんですか。
スクークっていうのは、イスラム金融債のことなんですよ。
はい、
そもそもイスラム金融債って日本語で言ってもまだ分かりにくいですよね。
そうですね、
はい、 ですのでちょっと ご紹介をしていこうと思います、
はい。
イスラムの教義に基づいて設計された債券なんですけども、一般にスクークと言うんですね、
はい。
言うとなんか癖になりますよねスクークって、
はいはい。
イスラムでは利子の受け取りが禁じられているんですけども、はい、じゃあ利子がダメなんだったら金融機関の商売成り立たないっていうことになるんですけれども、じゃあどうしたらいいか。でそこで利子の手を取らないで同じようにお金を融通してお金を調達した金融機関も儲かる仕組みを考えたものということなんです。
イスラム圏の資金調達手段としてはこれは一般的なんですか。
はい、ただイスラム教国には一般の銀行も存在はします。
はい、
ただ資金調達にその一般の銀行の普通のファイナンスとイスラム金融があるという場合に、選択肢がある場合にはイスラム金融を選ぶんだというふうに聞きました。
はい、
ちなみに一般の取引のことはコンベンショナル金融と呼ばれています。先ほど金利はダメっていう話をしたんですけども、はいはい、これはイスラム法で禁止事項になってるからなんですね。でこのイスラム法はシャリアと呼ばれているんですけども、はい、シャリアで禁止されているのはこの金利の他にもあるんですね。
はい、
投機的取引や賭博はダメですし、豚肉、アルコール、武器、麻薬など宗教的に禁じられたものに関する資金供与もダメなんですね。それからちょっとその概念をつかむのが難しいような気もするんですけども、予測不可能な事態が見込まれる不確実性の高い取引もダメだということなんです。
そうなんですね、いろいろあるんですね。
はい、金利はなぜダメなのか分かりますか。
でしょう、
金利は、まあ、遊んでても入ってきますから不労所得のようなものとみなされると言います。
そうですか。
はい、負担ですとか役務を伴わないのに資産が増えていくような行為を禁止してるんですよね。ちょっとストイックな感じもしますね。
そうですね。イスラム以外にも広がっているんですか。
はい、イスラム教徒はムスリムといって、ムスリムには宗教心からイスラム金融を利用するんですけども、非ムスリム、つまりイスラム教徒でないのに利用している人もいますね。なぜ利用してるんでしょう。
そうですね、なぜでしょうね。だって特殊な取引なのになぜあえて。
はい、理由は3つあるようなんです。
はい、
それは資金調達手段を多様化したいということ、それからイスラム金融もやっています、これをやっていますという金融機関の手広さを示すプレゼンスの効果もあるでしょうと。
はい、
そして何より投資機会を拡大していくため、まあ、こういう理由があって利用しているというふうに言えるんですね。
はい、
世界のイスラム金融債の発行額なんですけども、今年過去2番目に達する見通しなんです。9月には香港や南アフリカ、ルクセンブルクなどが、そしてその前の6月にはイギリスが国債による資金調達でイスラム債を発行しているんですね。でこれらの国は中東の投資マネーを引き寄せようと競っていて、結果としてイスラム金融という一見非常に特殊なスキームの取引の国際化が進んでいるんです。
なるほど。具体的にはどんな商品なんですか。
はい、ここからはイスラム金融のですね、一般的な形についてご紹介していきたいんですけども、
はい、
先ほども言いましたように金利の形を取らないために実にいろいろなスキームが考え出されていて、まあ、結果複雑な取引形態を取っているんですね。
はい、
複数の取引が並行して存在してなんかパッケージみたいな形になっているんで、
はい、
法律家の出番も多いようです。
ちょっと想像しにくい複雑なんですね。
はい、事例を挙げますと、リースに似たものがあります。
はい、
これはイジャラというふうに呼ばれているそうなんですけども、
はい、
イメージをしていただくために簡単な事例を作ってみますと、1億円の船を買いたい人がいて、お金も融通してほしいという時に、普通なら1億円を借りて1億円で船を買うと思うんですけども、イジャラという取引は銀行が船を買って船が欲しい人にそれを貸してその使用料を受け取るというような形態を取るということですね。
それだと銀行が船を持つ形になりますね。
はい、普通の金融ではなくこのような形式にして事業の手を取ると言ったら分かりやすいでしょうか。ただ 並行してさまざまな契約が存在して複雑な仕組みが組まれているので、銀行がいきなり物を抱え込み続けるようなことがないように工夫はされているんです。金融機関の中でこのイスラム金融を、担当する人がちょっとぼやいていましたけれども、銀行の中での内部での検討においてもですね、なんだ我々船を持つことになっちゃうのかみたいな反応されるそうなんですけども、そこはその複雑な仕組みで逃げていると言ってもいいと思います。
リースの形態以外にも、
ムラバハっていうものがあるんですけども、これはカップ販売に似た形で、商品の買い手が金融機関に事後的に代金を支払っていくものになっています。で、他ムシャラカというジョイントベンチャーの形に似たものですとか、ワカラという金融機関が取引に関し委託手数料を得るような形にしているものもあるんですね。そして例えば先ほどのイジャラなら、金融機関が中心に立つというよりは SPC 特別目的会社がですね、この取引の真ん中に立つ形になって、この取引から発生するお金の流れを配当とするスクークを発行したりしますね。先ほどスクークのことを申しましたけれども、イジェラを用いたスクークというものがあるんです。で、それはスクークアルイジェラと呼ぶそうです。
なんかいかにもイスラム的な言葉ですね。
はい、そんな感じになってきましたよね、言葉の響きで。でもちょっと調子に乗っていっちゃいますと、代理人を通じた投資取引はワカラビルイスティスマっていう風に呼ばれるそうですよ。
ワカラビル、馴染みのない言葉が多くて逆にわからなくなってきそうですけれども ね、
もうわからびるイスティスマとつなげなきゃいけないそうですよ。
ああ、呪文のようですね。ところでこのイスラム金融祭なんですけれども、世界での規模というのはどのくらいあるんですか？
あるメガバンク系の金融機関の資料によりますと、イスラム債の発行残高は9月末で2947億米ドルなんですね。マレーシアで盛んなんですけども、非イスラム圏の各国や金融機関が関心を高めているのは、中東や北アフリカなどイスラム圏の金融資産に魅力をとても感じているためなんです。で、またイスラム圏は資金需要の面でも存在感を高めています。湾岸諸国などでは都市整備などのインフラ投資に多額の資金が必要で、アフリカでも資源の開発に関連した投資需要が旺盛なんですね。こうした資金を賄うために債券発行のニーズが高まっているんです。そしてさらに先進国の投資家も投資先を分散する中で関心を高めてまして、投資家はイスラム金融の複雑な仕組みを徐々に理解して投資機会を探っているという傾向があるそうです。イスラム諸国は政府債務残高の水準が先進国に比べて相対的に低いことも魅力と言います。それから日本の銀行もイスラム圏でビジネスを進めようとしている企業も、イスラム金融の仕組みを知らないとなかなかビジネスの相手の懐に飛び込んでいけない、資金的な事情がわからないということになるんですね。実は先日イスラム金融の勉強会に出てみたんですけども、メガバンクや地方銀行の参加は当たり前としても、電力会社ですとか大手商社ですとか、そういった事業法人も興味たっぷりに参加していらっしゃいました。
そうだったんですね。知らないところで熱く盛り上がっているんですね。
イスラム教国はアジアや中東、アフリカに幅広く分布します。これらの地域の投資家、そしてビジネスの資金需要、いかに引き寄せるか、日本の金融機関、それからビジネスにとっては一つの重要な課題ではないでしょうか。
以上、ベリタミン E、 今回はイスラム金融って何？というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはアジア面から、モディ首相巨大像に込めた狙いです。
はい、インドのモディ首相がある人物の巨大な彫像の建設にこだわりを見せているんですね。イン インドの西部グジャラート州のケバディアというところで建設が進む像なんですけども、はい、高さが182メートル、これはアメリカの自由の女神のほぼ2倍という大きさなんですね、はい、この彫像はインド独立の父であるマハトマ・ガンジー氏とともに繁栄独立運動を進めた故サルダル・パテル初代副首相の像なんです、
はい、
国際的には無名ともいえるパテル氏の崇拝にモディ首相がこだわるのはどうしてなのか、うん、ここにはちょっと理由があるようなんですね、
はい、
新前首相の国民会議派による政治に完全に終止符を打つという決意があるためというふうに見られています、パテル氏は鉄の男との異名を持っていて、インド独立に際してはインド統合を無血で成し遂げた人物なんですけども、初代首相には国民会議派のネール氏がついたんですね、
はい、
モディ氏にはパテル氏が初代首相になればこの国の命運は違ってたという思いがあるというふうに伝えられているんです、
はい、
4年後の完成を目指して世界からの観光客の誘致を進めたいということなんですけども、建設の本当の目的は極めて政治的なところにあるようです。
さあ続いてフォーカス面から、点検原発再稼働その時日本経済はです。
はい、仙台原発の再稼働を皮切りに国内原発の再稼働が進む可能性が高まってきました、
はい、
この再稼働が経済的にどのような影響をもたらすのかを今回まとめてみました、
はい、
まずは個人や企業の電力コストの削減が進みます。東日本大震災を前に比べて企業や個人が支払った電気料金は原発を保管した火力発電に必要な LNG 液化天然ガス原油などのコスト上乗せで年間4兆円ほど増えてしまいました。この部分の重しが中長期では取れていくことになります。 GDP への効果で見るとフル稼働する場合は GDP を1兆円以上押し上げる効果が期待できるとする試算もあります。債券市場では電力債の発行が復活傾向にあり、株式市場では仙台原発の再稼働に向けて地元の同意の報道が相次いだ10月以降電力各社の株価が軒並み 10% 超となり、同じ時期の日経平均株価の上昇率を上回る動きとなっています、
はい、さあそれでは最後に特集面のリート投資緩和後どうなるです。
はい、黒田日銀総裁が打ち出した追加緩和でリート不動産投資信託の買入れ額は3倍になります、
はい、
市場規模の 1% に当たる年900億円になるんですね、
はい、
日銀はどのようなリートをどの程度買い入れるのか、まあ、市場の方々は関心を持って見ていますので、この辺のところをまとめてみました、
はい、
日銀は2010年12月にリートの買い入れを開始して、買い入れは現在1700億円弱に達しています。途中から買いのピッチが早まる14年に続きまして、15年は通年で900億円買い入れることになりますので、はい、15年末には2700億円に達する見込みなんですね、
はい、
で日銀が買い入れる銘柄なんですけども、格付けがある程度高いということ、そして市場の流動性が十分あるということ、そして個別の時価総額の 5% を超えない範囲で買い入れることになります。紙面ではどのような銘柄が買い入れの対象と見られているかを一覧にしています。
ということで今川編集長のおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江へのなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。